実際は限られる30の名称と、その1、メイクそのものが人を若返らせる特効薬だ。そこは生前メイクをしない人でした。実家は駅の田舎ですから周囲に何もありません。周りに何もないところです。あるといえば畑、田んぼ、川くらいです。道路はありますが、あまり車も通りません。そんな環境でゆっくりのんびりした生活でした。しかし、ある日、祖母の変わった様子を目にしました。用事などで人には予定がある際、祖母がメイクをし始めます。さほど凝ったメイクではありませんが、メイク中はニコニコします。驚いたのはメイクが終わるとゆっくり歩いていた祖母の足取りがいつもより速くなります。丸くなった腰がピンと伸びます。いつもより柔軟な顔が増えます。別人になるのです。そうした祖母の変化を見て、メイクの力はすごいと思ったものです。私はそういう祖母が好きでした。美しくなった祖母はもちろんでしたが、元気になった祖母はもっと好きです。メイクはただ美しくなるだけではありません。メイクをした本人も元気に若返らせる力があります。元気がないと思ったらメイクをしてみましょう。元気がないときこそメイクをしてみましょう。気持ちが前向きに変わります。メイクをして元気になる。10歳は限られる30のメイク方法。その2、10代の頃のようなメイクを30代や40代でも続けていいの。10代で覚え始めたメイクは20歳もなれば人と一緒に習得しているでしょう。目元を整える方法、上品なチークの入れ方、ふっくらしたリップの入れ方など自分なりのやり方ができ上がっているはずです。ところで、若い時期のメイク方法を30代や40代でも同じように続けていいのでしょうか。いえ、同じではいけません。メイクの仕方を少し変える必要があります。メイクの仕方、中割りというよりメイクの質、中割りのです。10代や20代の頃は綺麗に見せることを意識したメイクでした。最初から肌は明るくて髪の輪に染みも少ない時期です。私の勢いの加わり、涙やグロスなど華やかさを強く意識したメイクが多いことでしょう。しかし、年齢を重ねるにつれて肌の低下が始まります。肌の低下は20歳前後から始まると言われます。30代や40代になれば、シミやたるみがだんだん気になり始めます。30代に入ればメイクの質が変わります。若い頃のメイクはもっと綺麗に意識すると、年齢を重ねた人のメイクはいつまでも若々しくです。すなわち、低下した顔の活力を取り戻すメイクを意識する必要があるのです。シミやシワを隠したり、黒ずんだ肌を明るく見せたりなどです。年齢の節目ごとに自分の肌の状態と向き合いましょう。年齢を重ねるにつれて、若々しさの維持をテーマにしたメイクを考えることが大切です。30代に入ればメイクの質を変える。10歳は限られる30のメイク方法。その3、3年投影の投資は見の投資と考える。普通の1枚のみの鏡でも顔は見えますが、正面しか確認ができません。鏡を横に傾けてみるのもいいですが、角度に限界があります。上手にメイクをしたい。その気持ちが本気なら用意しておきたい必須アイテムがあります。3面鏡です。自宅に置いておきたいアイテムの一つです。メイクの確認はできるだけ様々な角度から見た方がきちんと把握できます。正面からはうまくメイクができていると思っても、3面鏡を使って左右から見るとおかしな点に気づきます。正面から見るとうまくできているメイクが横から見るとイメージと違うのです。メイクだけではありません。顔の髪に血に血はくすんだのは横から確かめるとやはり違った見え方に気づきます。特に血やたるみは正面と横からでは見え方が違うので、漠然とすることがあります。それに気づけるのが3面鏡のいいところです。3面鏡の中でも特に立てない3面鏡がおすすめです。正面からではわからない顔の様子を確かめることができます。少し後ろに下がって鏡を見れば全身のファッションチェックもできるようになります。問題は値段です。3面鏡は普通の鏡を3枚使っているわけですが、高価です。高価ですが、見と若さへの投資を考えましょう。昨日の考えればむしろ3倍の値段は安立てない三面鏡を買う。10歳は高くなる30のメイク方法。その4、そばかすを隠すメイク方法とは、茶色のそばかすは顔にたくさんなると顔が赤く見えてしまいがちです。シミとそばかすの対策は似て非なるものです。シミならコンシーラーを使ってピンポイントで隠す方法で十分ですが、後半に広がるそばかすは隠し方が難しい。そばかすを完全に隠そうとするとコンシーラーやファンデーションを忘れてしまい、自然なメイクに仕上げにくくなります。そばかすを完全に消そうとするのはあまりお勧めしません。おすすめなのは美容のコントロールカラーです。そばかすとの相性は抜群です。肌色に近い色カラーを使えば肌色の差が小さくなり、そばかすが目立たなくなります。同時にそばかすによって暗くなりがちな顔を明るく整え直す効果もあります。欠点だったそばかすがチャームポイントへと変わるのです。そばかすは美容のコントロールカラーで肌色を整え、チャームポイントに変える。10歳は高くなる30のメイク方法。その後、ファンデーションの厚みをやめると若返る。ファンデーションは厚くないなら薄く塗りましょう。年齢を重ねるにつれて肌の欠点を隠そうとする意識が強くなりがちです。特にファンデーションは厚く塗ってしまいやすい。肌の欠点、くすみ、シワなどファンデーションを厚くすることで隠せるような気になります。しかし、これは逆効果です。隠ればいいわけではありません。隠しているという状態が見るとメイクは失敗です。隠せば隠すほどもっと老け顔に見えてしまい悪循環になります。いかにもメイクをしていますという印象が強くなりすぎるのです。一番よく見られるパターンは地肌より明るいファンデーションを厚塗りするケースです。地肌より強いファンデーションはただでさえ目立ちます。その上厚塗りするとメイクというよりもはや舞台メイクです。ファンデーションに限らず肌にツヤを出したり目元や口元をギュッと上げたりするメイクでも同じです。やりすぎない。適度さが大切です。ナチュラルに仕上げつつも肌にツヤを出して目元と口元を引き締めましょう。ファンデーションの厚塗りをやめる方が若返りの効果が高いのです。ファンデーションの厚塗りをやめる。10歳は高くなる30のメイク方法。その6、目の下の逆三角ゾーンは肌の印象を決める。肌の美しさを決める部分はどこでしょうか。目の下の逆三角ゾーンです。真正面であり最も面積が広いため顔の中で最も目立つ部分です。他人から見て最もよく見られる部分でもあります。いわば顔の一等地です。そういうようにここが美しければ顔全体も美しく見られていれば顔全体も見られて見えます。吹き出物のある顔を少しでも美しく見せたい。そうした時目の下の逆三角ゾーンの集中的に消しましょう。吹き出物を隠すのが面倒な人はこの部分だけでも綺麗にしておけば全体的に荒さが目立ちにくくなります。最も肌の印象を決める目の下の逆三角ゾーンは一番綺麗に整えておきましょう。目の下の逆三角ゾーンは綺麗に整える。10歳は高くなる30のメイク方法。その7、垂れ目を解決させる2つのメイク方法。垂れ目は優しい目元でチャームポイントになるので悪くないとは思います。芸能人を見ると垂れ目の女性が多い。しかし少し印象を和らげたいと思うこともあるでしょう。垂れ目を和らげる方法はおすすめの方法が2つあります。1、目尻を和らげる方法。やはり垂れ目といえば目尻に手を加えるのが一般的です。目尻に向けて間にもアイシャドウも少し上げてみましょう。目尻が下がっている分目尻を和らげると垂れ目の印象が和らぎます。2、目頭を下げる方法。目尻が下がっているなら目頭も下げてしまいます。明るい間にも目頭の下で入れてみましょう。キュッと目頭が下がり垂れ目の印象が和らぎます。目尻と目頭の両方が垂れ下がると優しい目に変わりじっくりくることがあります。垂れ目が急にチャームな目元へと変わります。目尻を上げるべきか目頭を下げるべきか人によります。どちらになるのかは顔立ちによって変わりますから、両方を試して自分の顔に合ったメイクを選びましょう。垂れ目は目尻を上げるか目頭を下げるかで印象を和らげる。10歳は高くなる30のメイク方法。その8、目の周りのくすみをコンシーラーで隠したけど、パッとしないのはなぜ。年齢とともに新陳代謝が低下するため顔は全体的にくすんできます。一般的にくすみを隠すときにはコンシーラーです。肌色と同じ色のコンシーラーを使うことでうまく隠せます。しかしくすんだ顔色は変わらないままのためパッとしない仕上がりになることがあります。くすみの具合によってはコンシーラーがなくなじまないことがあるのです。そういうときはコンシーラーではなくピンクのコントロールカラーを使ってみましょう。人によってはコンシーラーよりピンクのコントロールカラーの方がきれいな見栄えに仕上がることがあります。化粧下地の後、目の周りのくすみに乗せてみましょう。くすみを隠すと同時にピンクによって生き生きした明るい色を与えることができます。目の周りの色は顔全体に波及する目の錯覚効果があります。目の周りにふんわりしたピンクの血色が整うことで顔全体が明るくなりくすみを打ち消す効果があるのです。くすみをコンシーラーで隠してパッとしないときはピンクのコントロールカラーを試してみる。10歳は高くなる30のメイク方法。その9、年を重ねるにつれて目の上の黒み。うまく目立つメイクをする方法はどんな人も愛好になります。年を重ねるにつれて目の上が黒んできます。年を重ねるにつれて少ない痩せて目の上の黒みに影ができ目立ちやすくなります。年齢によるものですから仕方ありません。とはいえやはり悩みは一つでも解消させたいですね。仮になった部分は光が適切です。ハイライトで補おうとすると明るくなりすぎてしまい年齢と比較して不自然に見える傾向があります。おすすめなのはコンシーラーです。まぶたの上にコンシーラーを指で軽く塗ってみましょう。コンシーラーは肌の欠点だけでなく目の影を目立たなくさせる便利な効果もあります。 目の上の子供はまぶた専用の赤目のコンシーラーで解決する。10歳は赤くなる30の名称と、その10、細い眉と太い眉のメリットとデメリット。太い眉と細い眉。どちらがいいのかといえば細い眉に憧れる人が多いようです。細い眉はすっきりした印象がありますね。しかし細い眉が必ずしもベストとは限りません。眉は細くても太くてもメリットとデメリットがあります。どんな眉がいいのかより自分はどんな顔に見せたいのかを考えましょう。では太い眉と細い眉のメリットとデメリットについてまとめました。見せたい顔のイメージに合った理想的な眉を見つけてみましょう。また人生の特徴、場合によって使い分けることもできます。細い眉のメリットとデメリット。メリット。細い眉のメリットは顔がすっきりして見えることです。スタイリッシュで良くなり、洗練されたように見えてきます。また男性でも良くなります。美人に見える分、恋愛で男を振り向かせたいときは細めの眉がおすすめです。デメリット。デメリットは顔が大きく見えてしまうことです。眉が細くなるだけ肌の面積が広くなり、顔が大きく見えやすいのです。また眉が細い分、弱々しい雰囲気も出てしまいます。男性が高くなりやすいため、仕事面では不意になる場合があります。太い眉のメリットとデメリット。メリット。意外かもしれませんが、太い眉には強力な粉効果があります。眉が太い分、肌の面積が小さくなり、粉を見えてくるのです。また眉が太いとしっかり芯を持った女性に見えるのも特徴です。世間の動向に左右されず、きちんとした自分の意思を持った落ち着いた雰囲気があります。眉が太い女性は仕事の際、頼りになるように見えてきます。男性から舐められないためには太めの眉がおすすめです。デメリット。デメリットは少し男性受けが悪いことです。少し男っぽく見えてしまうので、ロマンチックな雰囲気を演出しにくいことがあります。恋愛ではデメリットを感じる場面もあるかもしれません。スリムに見せたければ細い眉に整え、粉を見せたければ太い眉に整える。10歳は高くなる30の名称と、その11、顔の受けをきれいに処理するだけで顔の明るさと艶が良くなる。顔色を明るくするのはファンデーションやフェイスパウダーだけではありません。メイクによって顔色を明るくさせることも可能ですが、別の方法で顔色を明るくさせることができます。鏡で顔を間近で見てみましょう。顔中至るところにわずかな毛が生えています。うぶ毛です。一本一本は細くて短いのですが、髪の毛と同じです。一本では顔色の影響はほとんどないですが、実際は顔全体に広がっているため、元の肌色を邪魔しているのです。メイクの見栄えを良くするための前準備として、うぶ毛の処理を習慣にしましょう。うぶ毛の処理によって本来の肌の色が見えるようになり、顔は見違えることが明るくなります。顔に清潔感も出ます。余分な毛がなくなることで明るさだけでなく、艶も出てきます。目安は3日に1回です。肌が弱い人なら1週間に1回でも構いません。定期的なうぶ毛の処理によって元の顔が明るくなれば、ファンデーションの量も抑えられるのです。定期的に顔のうぶ毛の処理をする。10歳は高くなる30の名称と、その12、ほうれい線を目立たなくさせる3つの間。年を重ねると、だんだんシワが気になってくるようになります。ほうれい線とは鼻の横から口角にかけて広がる8の字のシワのことです。最も老けて見えてしまう原因の一つです。ほうれい線を少し目立たなくさせることができれば若返って見えるようになります。1、保湿効果の高い乳液や美容液をほうれい線にしっかり塗る。スキンケアの際、ほうれい線の部分に保湿効果の高い乳液をしっかり塗っておきましょう。もしくは美容液でも構いません。ほうれい線の溝に染み込ませ、指の腹を使って馴染ませていきましょう。しっかりシワの奥まで浸透すれば保湿効果によって肌に弾力が出てほうれい線の溝が浅くなります。2、フェイスパウダーで溝の影を消す。肌のくぼみや艶を出すフェイスパウダーはほうれい線を隠すときにも使います。フェイスパウダーをほうれい線に沿って乗せていきましょう。さりげない程度で十分です。シワの溝には影ができますが、フェイスパウダーの小さな粒子が光を拡散させて、シワの溝にできる影を消す効果があります。3、いつも笑顔を絶やさない。一番大切なのは、いつもニコニコしていることです。笑っていると、ほうれい線はほうれい線ではなくなります。ほうれい線がシワになります。明るくてポジティブなイメージがあり、老けた印象がなくなるのです。ほうれい線は保湿効果の高い乳液とフェイスパウダー、笑顔で目立たなくさせる。10歳は高くなる30の名称と、その13、女性の肌年齢の差は冬場に決まる。紫外線は、美肌を意識する女性の大敵です。肌の弾力はコラーゲンというタンパク質によるものです。ベッドに例えて言えばコラーゲンとはマットの豆です。紫外線に当たることで DNA が傷つけば、豆の弾力が弱くなります。弾力が弱くなった上、物理的な衝撃が外から加わると元に戻らなくなり、シワになってしまうのです。肌も遺伝子に傷がついてしまうと、新陳代謝の衰え、シミやくすみもできやすくなります。老化は誰も避けては通れません。紫外線はそうした老化を加速させます。紫外線にはビタミン D の生成を促す良い効果もありますが、美しい肌を保つなら紫外線は大敵です。特に夏は紫外線対策が必須です。日焼け止めを塗ったり紫外線効果のある化粧品を使ったりしましょう。しかし本当に美肌を意識するなら夏だけでは不十分です。冬場の日焼け防止効果のある化粧品をお勧めします。女性の肌に差が出るのは夏ではありません。夏は誰もが紫外線を避け日焼け対策をしているため差が出ません。本当に差が出るのは実は冬場です。紫外線が弱い冬場は多くの人が紫外線対策に手を抜くからです。確かに紫外線の弱い季節ですが紫外線がないわけではありません。あくまで夏場に比べて少ないというだけです。実は結構降り注いでいるのです。少ないということはほとんどないと誤って解釈していませんか。紫外線は5秒間浴び続ければシミを作り始めます。もちろん夏場ほど本格的な紫外線対策をする必要はありませんが、せめて日焼け防止効果のある化粧品だけでも使いましょう。冬場だから使います。冬場だからこそ差ができるのです。冬場もきちんと紫外線対策をしている女性は10年後に差が出ます。10年後、同世代の女性と比べて若々しいのです。冬場こそ日焼け防止効果のある化粧品を使う。10歳が高くなる30の名称と、その14、コンシーラーを使う人が無意識に陥りやすいジレンマ。肌のトラブルを抱える女性によく見られるジレンマがあります。吹き出物や傷跡など肌の悩みを抱える女性も多いでしょう。肌に何らかの欠点がある場合、コンシーラーを使うのが一般的です。コンシーラーを使うのはいいのですが、問題はファンデーションです。肌に欠点を持つ人は美しい肌を手に入れたい願望を強く抱く傾向があります。コンプレックスがあると、やはり隠したいという気持ちが強くなります。その結果、肌に欠点のある女性ほど、地肌より遥かに白いファンデーションの無意識のうちに選びやすくなるのです。しかも、それを自分の好みと思い込みやすい。確かに、好みといえば好みですが、要注意です。地肌よりずっと白いファンデーションを使うと、コンシーラーを使った部分が上に浮き出てしまいます。コンシーラーで隠した部分が目立ってしまうのは意味がありません。問題解決になっているようで、なっていないのです。コンシーラーを使う人が無意識のうちに陥りやすいジレンマです。この状態に自分が当てはまっていませんか。コンシーラーを使うのが日常的なら、ファンデーションの色は肌と同じ色を選びましょう。肌と同じ色だからこそ、綺麗に隠せるのです。コンシーラーは肌と同じ色のものを選ぶ。10歳は高くなる30の名称と、その15、顔は美しいのに見苦しい女性のパターン。ちょっとこれはどうなんだろう。時々メイクをしている女性を見て考えさせられることがあります。容姿が悪かったり化粧が下手だったりするわけではありません。メイクは美しく整っています。顔だけ見ると美しくメイクがバッチリと決まっているようなのにあるところで台無しになっています。首筋です。首に比べて顔が真っ白です。顔と首の色が明らかに違いすぎているのです。いかにも化粧をしていますという感じがして見苦しいのです。自分では気づけません。鏡で真正面から見ているので首筋とのコントラストを見落としているのです。あなたがメイクをするときは大丈夫ですか。メイクによって肌を美しくするのはいいのですが、首筋と同じような色にしましょう。メイクをしているのにメイクをしていないように見せる技術が大切です。ファンデーションの色は顔の色を基準にしましょう。影になりやすい首とのコントラストが小さくなるためメイクの仕上がりが自然になるのです。顔と首の色が違いすぎないようにメイクする。10歳は高くなる30の名称と、その16、チークブラシだけはお金をかけるだけの価値がある。メイクではブラシを使う場面があります。ハイライト用のブラシ、コンシーラー用のブラシ、アイライン用のブラシ、眉に使うブラシなどあります。初めから別売りの高級専用ブラシを使う必要はありません。ある程度メイクブラシの使い方に慣れてレベルを上げたいと思い始めれば、専用メイクブラシを買うときです。専用ブラシを使った方が綺麗にメイクができます。特にメイクに差が出やすいのはチークです。チークの出来栄えはブラシの品質が大きく左右します。コンパクトケースに付属しているブラシでは表現しきれない自然なブラシを作ることが可能になります。ブラシの中でもチークブラシは特別です。本当に女子のチークブラシはあっと驚くほどの値段です。化粧品質を変えるくらいの値段がします。しかしそれだけの価値はあります。チークブラシにかけたお金は必ずメイクに反映されます。一回り大きなチークブラシを使うことでコンタクトケースについているブラシでは真似できない同質のメイクができるのです。チークの粉をブラシにたっぷり含ませることができ、高品質のチークブラシがあなたの印象をガラリと変えます。 何よりふわふわしたチーク菓子は使っていて気持ちいいものです。メイクの時間がもっと楽しくなるに違いありません。上司のチーク菓子を買う。10歳は先になる30のメイク方法。その17、口角を上げてみせるリップメイクよりもっと大切なことを忘れていませんか。口元だけ文字に垂れ下がっている女性に欠かせないメイクがあります。口角を上げてみせるリップメイクです。一般的な手法としては、唇の口角に明るい色をつけたり、リップ研修で少し口角のラインを微調整したりなどです。口角を上げてみせるリップメイクも時には必要です。手軽に口角を上げてにっこりした表情を作り出せますが、ちょっと待ってください。口角を上げてみせるリップメイクよりもっと大切なことを忘れていませんか。そもそも口角が垂れ下がるのは表情筋が並んでいる証拠です。リップメイクで垂れ下がった口角の調整ばかりでは、表情筋の衰えはますます助長するばかりです。大切なことは普段から口角にほんの少し力を入れる習慣です。口元に力が入るので疲れますし、面倒というのはわかります。しかし表情筋を鍛えるのにこれほど基本的な習慣はありません。最初に着手すべきは口角を上げるリップメイクより口角を上げる習慣です。表情筋を鍛えるいい機会になるでしょう。普段から口角が垂れている人こそ必要な習慣なのです。普段から口角を上げて表情筋を鍛える。実際は気になる30のメイク方法。その18、バリーのハイライトをつけると明るいの効果は倍増する参加者とは、ツヤが失われた方は老けた顔に見える原因の一つです。年を重ねると肌の表面が荒くなるのでツヤが失われてしまうのです。メイクによって意図的にツヤを与える方法があります。バリーのハイライトです。単なるハイライトではなくバリーなポイントです。明るいハイライトによって肌のくすみが消えるだけでなく、バリーによって若々しいツヤが出てきます。明るさとツヤを同時に表現することができるのです。ただし、バリーのハイライトを顔中につけるわけではありません。ある特定の部分につけることで若々しいの効果が倍増します。1、目の下。年を重ねると目の下のくぼみが気になり始めます。くぼむと影ができやすいので、バリーのハイライトで明るさを取り戻しましょう。立体感が出て目の下が膨らんでいるように見えてくるのです。2、おでこ。顔の中で面積の広いおでこは顔の明るさを象徴する部分です。ただし、前髪を下げている場合はおでこが隠れてしまうため、ハイライトは不要です。3、後先。顔の先端である後先が明るくなることで顔全体を明るくさせる効果があります。また後先は影になりやすい部分ですから、明るくなると若々しい印象が復活します。ただし、あまりつけすぎると不自然に見えてしまうため、最大限程度で抑えるようにしましょう。目の下、おでこ、後先の3箇所にバリーハイライトをつけて若々しい艶を出す。10歳は髪になる30のメイク方法。その19、ここの髪より目元と口元の髪を何とかする。ある実験をしてみましょう。あなたの両手の人差し指と親指を出しましょう。人差し指で目尻を押さえ、親指で口角を押さえます。その状態でギュッと下に下げてみましょう。どうでしょうか。その顔は老けて見えませんか。人はなぜ老けて見えるのか。数多くの要因がありますが、最も大きな要因は目尻と口角です。年齢とともに目と口元は垂れてきます。目元と口元は大変目立ちやすく、この2箇所が垂れていると大きな印象を与えやすいのです。しかし、逆を言えばこの2箇所こそ若返りのポイントでもあります。目尻と口角の垂れを改善させると大きな若返りの効果があるのです。どこから手をつけていいのかわからないなら、まずこの2箇所から改善しましょう。目元は大胆なアイシャドウを使って目尻を上向けましょう。目尻を少し上向けて整えると若々しく生き生きした目元へと変わります。口元はリップ研修やコンシーラーなどを使いにっこりした口角に整えます。彼が目指す口角をギュッと上げれば、にっこりした明るい表情になると同時に若返って見えてきます。この2箇所をギュッと上げさえすれば、他の部分は垂れたままでも若返りの効果は倍増します。若さを取り戻すため、目尻と口角の髪を改善させるメイクに力を入れる。10歳は髪になる30のメイク方法。その20、垂れ下がった口角を上げてみせるメイク方法は、手の字になった口角は老けて見える原因の一つです。不機嫌そうな表情にも見え、美しい女性にふさわしくありません。口角を少しでも上げてみせることで、にっこりした口元ができ、明るい雰囲気になります。垂れ下がった口角を少しでも口角を上げてみせたい。ここで一つ注意があります。口角を上げるとはいえ、唇で直接補正するのはあまりお勧めしません。唇の輪郭からはみ出した唇には口が大きく見えてしまうからです。どうすればいいのでしょうか。口角を上げてみせるメイクに必要になる化粧品はただ2つ。コンシーラーとリップペンシルです。上唇にリップペンシルを使い、下唇にコンシーラーを使います。ステップ1、上唇の口角をリップペンシルでギュッと上げる。リップペンシルを使うとき、唇の輪郭に沿って描きません。上唇の口角部分に限って、わざと輪郭からはみ出して口角部分を少し上げて描きましょう。ただし、上げすぎると不自然に見えますから、さりげない程度にしましょう。目安としては、口角から1ミリから2ミリ程度です。ステップ2、下唇の口角はコンシーラーで消す。垂れ下がっている下唇の口角はコンシーラーで消しましょう。コンシーラーは肌と同じ色のものを使います。リップペンシルで上唇の口角を上げた分、下唇の口角も同じくらい上にあります。ここでもう一つポイントがあります。使うコンシーラーはできればバリカンが含まれたものがおすすめです。リップペンシルとコンシーラーで口角がギュッとなると同時に明るく立体感のある口元へと整えます。唇の輪郭を整え直してから唇に寄りましょう。ギュッと口角が上がった若々しい口元ができないんです。口に寄る前にリップペンシルとコンシーラーで口角をギュッと上げる。10歳は髪になる30のメイク方法。その21、異なる主張品に見えるマスカラの上げ方。マスカラで目を大きく見せるには上下のまつげを放射状に広げるのがコツです。花びらのように放射状に広がった上下のまつげは明るさ、元気、活力があります。こうした明るい目元は若いうちはとても嫌なのですが、大人になるにつれて少し不自然に見えてくることがあります。年齢を重ねるにつれて大胆さの方が際立ってしまい、上品さに欠けてしまうのです。大人のまつげは上げすぎないことが大切です。30代に入ればそろそろまつげの上げ方を直す時期です。もちろん放射状に広げるポイントは変わりません。変えるのは上げ方のバランスです。目頭に近いまつげほど緩やかに上げ、目尻に近いまつげほどしっかり上げる。マスカラの線の付け方も目頭ほど下にして目尻ほどしっかり斜めにつけておきましょう。まつげの上げ方に強弱をつけることで上品さが漂い落ち着いた雰囲気が出てくるのです。こうすることで大人らしい落ち着いた目元に仕上がります。目頭に近いまつげほど緩やかに上げ、目尻に近いまつげほどしっかり上げる。10歳は髪になる30のメイク方法。その12、大人でも鮮やかなアイシャドウを諦める必要はない。若い時期なら鮮やかな色のアイシャドウも自然に顔になじみます。グリーン、ブルー、ピンク、オレンジなど鮮やかな色のアイシャドウを自由に使い、どの色も似合うものです。しかし年齢を重ねるにつれてだんだん鮮やかな色が使いにくくなります。無理をして鮮やかな色のアイシャドウを使うと無理をしている様子が目立ち、逆に形や雰囲気が浮いてしまうのです。だからとはいえ平凡な色のアイシャドウで無難に済ませるだけでは地味すぎます。年齢を重ねてもいつまでも若々しく見せたいもの。年齢を重ねるからこそ若々しく見せたい気持ちも大きくなります。鮮やかなアイシャドウを諦めるしかないのでしょうか。いえ、諦める必要はありません。大人でも鮮やかなアイシャドウを入れる方法があります。鮮やかなアイシャドウをまぶた全体に入れるのではありません。目尻だけピンポイントで入れればいいのです。鮮やかな色でもピンポイントなら無理なく美しいと思います。少し派手な色を再現なく見せるのがいいのです。地味すぎず派手すぎず再現な若々しさを演出できます。ぜひお試しください。鮮やかな色のアイシャドウは目尻にだけ入れてみる。10歳は髪になる30のメイク方法。その23、年を重ねるにつれて涙が合わなくなってきた。目元に光沢感を出す別のメイク方法は、目元にキラキラした光沢を出すときに浮かぶのは涙です。10代の頃は涙を使ったメイクをした女性も多いことでしょう。涙には強い輝きがあり若々しい雰囲気があります。しかしだんだん年を重ねるにつれて涙が合いにくくなります。30代の人が涙をキラキラ輝かせるのは少し落ち着かない雰囲気があります。とはいえ光沢感も諦めきれません。涙が合わないならどうすればいいのでしょうか。こういう時はバルカンのあるベージュのアイシャドウです。バルカンという素材とベージュという色合いがポイントです。ポイント1、パールによって上品な光沢を作る。ナメとパールは似て非なるものです。どちらも光沢を作りますが、輝きの品質に違いがあります。ナメは金属の剥製を使っているのでギラギラした主張の強い輝きがありますが、パールは違います。パールは小さな粒子によって光を反射させているため、艶の輝きに上品さが備わっています。年を重ねればナメを卒業し、パールを利用すればいいのです。ポイント2、ベージュによって肌になじませる。パール感のあるベージュのアイシャドウを目尻や目頭にさりげなく使います。指で薄く伸ばしてぼかしましょう。ベージュは肌と馴染みがいいのでキラキラした輝きだけが残ります。上品な雰囲気を保ちつつ目元に光沢を持たせることができるのです。目元に光沢感を出すときにはパール感のあるベージュのアイシャドウを使う。10歳は髪になる30のメイク方法。その14、チークは後先に入れるとより美人になる。 顎は顔の先端に当たる部分です。顎先が丸いと顔全体に丸く見えてきます。顎先が細いと顔全体まですぐに見えてきます。顎先は顔の輪郭の印象を徹底づけるポイントの一つです。顔が少しでもギュッと引き締まると美人に見えてきます。そこでおすすめするのがチークです。チークは一般的にここに入れるものですが、実は顎先にも使えます。ここにチークを入れた後、ブラシに残った粉で顎先にもつけてみましょう。わずかに顎先が強調されることで顎先が細くなり、顔の輪郭がすっきりします。立体感が生まれ、顔全体がギュッと引き締まって見えるようになるのです。顔をすっきり見せたいと思うなら、プラスアルファのメイクとしておすすめです。チークは顎先に入れてみる。10歳が見られる30のメイク方法。その20の、年を重ねて失われた唇の張りと潤いを取り戻す方法。年を重ねるにつれて衰えるのは少なくではありません。唇も同じです。ふっくらした唇は年を重ねるにつれて張りと潤いが失われます。そういう時に役立つのが乾燥の季節に使うリップクリームです。冬の乾燥対策として知られていますが、若返り対策にも使えます。年を重ねてからは冬に限らず年中使いましょう。唇の前にリップクリームを塗りましょう。リップクリームの保湿効果によって唇が潤ってきます。ふっくら見せるのではなく本当にふっくらさせる効果があります。もしリップクリームのベタついた感じが苦手ならオリーブオイルがおすすめです。オリーブオイルの分子構造は皮脂の構造と似ているため馴染みやすいのが特徴です。唇も油分を与えることで自然なツヤを見せる効果もあります。針と潤いが蘇り、若い頃の唇に戻ることができるのです。潤いと針が失われた唇には唇の前に保湿でリップクリームを塗っておく。10歳が見られる30のメイク方法。その26。唇は血の色だ。唇の色によって年齢の印象を左右する。血液だけで年齢が分かると言われます。血の色は年齢によって若干異なります。若い人ほど明るいのですが、年齢が高くなるにつれ明るさが失われます。年齢が高くなると代謝が衰え、血の色も暗くなってしまうのです。血の色は人の年齢の印象を決めるポイントの一つです。顔ももちろんあります。唇です。唇の色はまさに血の色です。唇は人間の体の中で最も皮膚が薄い部分であり、血の色が透けて見えるところです。唇の色の濃淡を調整することで年齢のイメージを変えることができます。冷たい唇で泳いだ後、青紫になった唇を見ると老けた様子に見えてしまうのと同じです。血の色が暗くなるにつれて年を重ねた印象に変わります。若い人が少し濃い色の唇の寄せは白分別のある大人になりやすくなります。例えば友人と会うのでおしゃれをするときは少し濃い唇の寄せはエレガントな雰囲気になります。大人っぽくなったねと思われ多くの人の注目を集めるでしょう。若い人の場合はまだいいのです。年齢が若い分唇の大きな失敗はありません。注意したいのは大人の場合です。大人が唇を濃すぎてしまうと老けてなりやすくなります。大人の場合は唇が濃くなりすぎないように注意しましょう。若くなるために実際の唇の色にわずかに明るい色を心がけます。唇が明るいと顔全体が明るく見え若々しくなるようになるのです。大人は唇が濃くなりすぎないように注意する。10歳若くなる30のメイク方法。その27。唇のハイライトを重ねると唇が若々しさがよみがえる。肌の弾力の衰えは肌だけでなく唇も現れます。年を重ねるにつれて唇の弾力が失われて平坦になるのです。赤ちゃんのようなふっくらした唇が現れますね。そこで加えたいメイクがあります。上唇の山の部分だけ高いレジのリップラインを重ねます。唇の一部ではありますが十分な効果があります。唇と肌の状態が引き立つため唇に立体感が生まれます。口元に立体感が出るのでふっくらした唇に見えてきます。若々しい口元がよみがえってくるのです。上唇の山の部分だけ高いレジのリップラインを重ねる。10歳若くなる30のメイク方法。その28。実を言うとリップロスは下唇だけで十分。多くのメイク書籍ではリップロスは上下に塗るように書かれています。ふっくらした唇に見せるためにリップロスはとても役立ちます。艶が出て高くなります。しかし実際に試してみるとどうでしょうか。塗り方もよりますが、リップロスを上下の唇に塗るとふっくらした印象が強くなりすぎて不自然に見えることがあります。何事も度が過ぎると不安に見えます。私にはリップロスは似合わない。そう決め込んでいませんか。ちょっと待ってください。実を言うとリップロスは下唇だけで十分です。特別な意図がない限り下唇だけ塗ればリップロスとしての十分な役割を果たします。下唇だけで上唇も十分に明るくなるからです。なぜでしょうか。単純な話です。一般的に日光やライトなどは上から下に向かっていますよね。下唇が上から照りつける光を反射して上唇も明るくなるからです。下唇だけ塗っていても面積が広いので読めなし、ブロスの表現は十分に発揮できます。多くの女性がリップロスは上下の唇の塗るものだと思い込んでいます。試してみると分かります。下唇だけリップロスを塗っていれば唇全体が自然と明るくなるでしょう。明るさといい、ベタつき具合といい、ちょうど良い色合いがつくのです。リップロスを下唇だけ塗ってみる。10歳が気になる30のメイク方法。その19。リップロスを使わなくても実現できる色気のある唇に見せること。ふっくらした唇に見せるために一番よく使われるのはリップロスです。言わずと知れた王道です。リップロスの光沢によって光が反射し、ふっくらした唇に見えてきます。しかし、リップロスには弱点もあります。年を重ねるにつれて使いにくくなるのです。光沢のある唇は若い人には馴染みやすいのですが、大人の場合は少し無理があります。大人が唇にリップロスを塗ると火を落としやすいのが難点です。実はリップロスを使わなくてもふっくらした唇をつけます。ステップ1、上唇の縁にバルミの明るいリップラインを塗る。用意するのは唇より少し明るめの色のリップラインが1本だけです。特にバルミがおすすめです。下唇には塗らず上唇の縁だけ塗りましょう。唇の上下の濃淡の違いが自然と唇の立体感を生み出して浮き上がっているように見えてくるからです。上唇は光に当たりやすいため、バルミのリップラインが大量の光が反射するようになります。反射した光によってふっくらした唇に見えてくるのです。ステップ2、下唇の中央に三角形マークをつける。先ほどのリップラインを使ってもう一つ仕事があります。ここが最大のポイントです。下唇の中央にリップラインで三角マークをつけましょう。光が反射すると自然と艶ができますが、これをリップライナーで意図的に作るのです。この三角マークが唇の艶のように見えてきます。唇全体に立体感が出てふっくらしているように見えてくるのです。バルミのリップライナーで上唇の縁に塗り、下唇の中央に三角マークをつける。10歳が気になる30のメイク方法。その30。化粧品は今も進化している。メイクは知識や技術だけでなく、化粧品の品質に左右される面もあります。やはり品質の高い化粧品ほどノリが良くて長持ちします。一昔に比べ化粧品は進化しました。以前はリキッドタイプのファンデーションといえばベタベタした感じがありました。しかし最近ではパウダーのようにリキッドタイプのファンデーションもあります。以前はコンシーラーは汗ですぐ落ちてしまうタイプだったのですが、今では汗や皮脂に強いタイプのものが出ています。日焼け防止や保湿効果が含まれている化粧品は以前はありませんでした。以前は汗でマスカラはすぐ落ちましたが、今ではフィルムタイプのマスカラという水につけても落ちないものがあります。すごい進化です。以前に比べ化粧品の品質は確実に上がっています。今も大量が重ねられ化粧品は進化しています。化粧品の最新に終わりはありません。日々より良いものが登場しています。あなたにはすでにこれだという内容の化粧品があるかもしれません。確かにその化粧品を見つけた当時は最高の化粧品だったのでしょう。しかし今はもっといい化粧品が登場しているかもしれません。もっといいものがあるかもしれないという期待を持つことは大切です。これは向上心です。毎日は言いませんが、季節の変わり目に最新の化粧品情報をチェックしましょう。以前よりいい化粧品に出会うことは以前より美しくなることです。より品質の高い化粧品を手にすることで美しさも進化させましょう。季節の変わり目に新しい化粧品の情報をチェックする。10歳が気になる30のメイク方法。まとめ。その1、メイクをして元気になる。その2、30代に入ればメイクの質を変える。その3、立てない三面鏡を買う。その4、そばかすは色のコントロールからで肌色を整え、チャームポイントに変える。その5、ファンデーションの厚みをやめる。その6、目の下の逆三角ゾーンはきれいに整える。その7、肌では目尻を割れるか目頭を下げるかで印象を和らげる。その8、くすみをコンシーラーで隠してパッとしないときはピンクのコントロールカラーを試してみる。その9、目の上のくぼみはまぶた線量の明るめのコンシーラーで解決する。その10、すぐに見せかければ細い眉毛に整え、小顔に見せかければ太い眉毛に整える。その11、定期的に顔の向きの処理をする。その12、ほうれい線は保湿効果の高い乳液とフェイスパウダー、笑顔で目立たなくさせる。その13、冬はこそ日焼け防止効果のある化粧品を使う。その14、コンシーラーは肌と同じ色のものを選ぶ。その15、顔と首の色がしないすぎないようにメイクする。その16、上質のチークブラシを買う。その17、 普段から口角を上げて上昇筋を鍛える。その18、目の下、おでこ、顎先の三箇所にバルーンハイライトをつけて若々しい艶を出す。その19、若さを取り戻すため、目尻と口角の髪を改善させるメイクに力を入れる。その20、口紅を塗る前にリップペンシルとコンシーラーで口角をキュッと上げる。その21、目頭に近いまつげほどを緩やかに上げて、目尻に近いまつげほどしっかり上げる。その22、鮮やかな色のアイシャドウは目尻に当て入れてみる。その23、目元に口角感を出すときにはバルガンのあるベージュのアイシャドウを使う。その24、チークを顎先に入れてみる。その25、潤いと肌が失われた唇には唇の前に越してリップクリームを塗っておく。その26、大人は唇が濃くなりすぎないように注意する。その27、上唇の山の部分だけ赤いベージュのリップライナーを重ねる。その18、リップグロスを下唇だけ塗ってみる。その19、バルーンのリップライナーで上唇の縁塗り下唇の中央に三角マークを作る。その30、季節の変わり目に新しい化粧品の情報をチェックする。